そんな雑貨店。
さあ、始まりました。そんな雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている、常連の下平さんが、ふーん、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、今週も参りました。
ようこそ、下平さん、下平さんが悪い。
え？
今週の話題は下平さんがいけない。
なんでですか？
あのね、今週はね、
うん。
ヘッドホンの話をしようと思うんですよ。
うん。
ただし、
はい。
オーディオマニアの方は聞いてはいけません。
なんでですか？
オーディオマニアの方がね、喜ぶような話はできない。
うん、あ、違うんですか？
あのね、オーディオマニアの方、これオーディオ沼とかヘッドホン沼って言うんですけどね。
うん。
際限なくいろんな資材をつぎ込んだり、
はい。
知識を探求していくわけですよ。
うん。
我々はそんなレベルにはいません。
まあまあ、そうですよね。
我々、あの、入り口をちらっと見て、さっと帰っていくっていう人間ですので、今回はね、ヘッドホンの、歴史を、駆け足で、
うん、駆け足で、
ものすごい勢いで走り去ってみようと思います。そもそもね、なんでヘッドホンに興味持ったかって言いますとね、
はい、
普段ね、僕も音楽もちろん聞いてはいるんですけども、
うん、
あのね、普段は密閉型のヘッドホンって言いまして、
うん、
耳をすっぽり覆って外に音が漏れないようになってるヘッドホン使ってたんですよ。
はいはい。
でね、ある時、まあ最近ですね、うん、下平さんにね、あるテレビ番組を紹介されて、
はい、
それをね、夜中にテレビ見るもんですから、たまたまね、うん、部屋に転がってた開放型っていう違うタイプのヘッドホンで聞いたんですね。
はい。
この番組はね、大きい音で聞かないと、まあ意味がないと言いますか、うん、大きい音で聞いた方が楽しめる番組だったので、
うんうん、
久しぶりにね、開放型っていうヘッドホンで聞いたらね、うん、その番組の音がとっても良かったんです。
おお。
久しぶりに開放型ヘッドホンの良さを再認識してしまいまして、これヘッドホンいいなぁと。
うん、
というわけでヘッドホンに興味を持ってちょっと調べてみたら、まあ面白かった。
おお。
なので下平さんがいけない。
なんで私が？
なんでいけないかはですね、この番組、まあ、今回のテーマをやることになったこともそうなんですが、
うん、
もう一つあるんです、いけないことが。
何ですか？
それは番組の最後にお教えしましょう。
なんだろうな。
悩みながら今日聞いてくださいね、下平さん。
はい。
それでは行ってみましょうか。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。さあ、悪魔のささやきこと下平さん。
はい、悪魔のささやき下平ですが、何か。
ああ、認めた、認めちゃった。じゃあヘッドホンの話をしていきますけれどもね。
はい。
ヘッドホンまたはね、イヤホンも大体似たようなもんなんですけども、
うん、
なんて言うとね、またね、オーディオマニアの方から全く違うよって怒られそうな気はするんですが、
はい、
似たようなもんですね。で、どうやってね、音出してるかって言いますと、
はい、
磁石の周りにね、コイルっていう、まあ、導線、電気を通線をくるくる回してありまして、
うんうん、
そこに電流を流すと、そのコイルが動くんですね。
うん、
で、その動きを、まあ、雷なんなり、振動板に伝えて、うん、で、音を発生させてるんですよ。
は、
う、
い、
ん。で、そうでない方式もあるんですけども、大体これですね、
うん。うん。
で、この磁石の性質とかね、コイルの性質、うん、材質、形状を工夫して、より良い音を作ろうとしてます。
うん。
でね、冒頭で言ってました、密閉型とか開放型とかね。
はい。
ま、耳慣れない方もいらっしゃると思うので説明しておきますと、
うん、
密閉型ってね、耳をすっぽり覆って、音が外に漏れないように密閉してる。
うん。
それで密閉型って言うんですね。
うん。
あの、ボール、球を半分に切って耳にかぶせてるような感じ。
うん。いわゆる普通のヘッドホンっていうのが、そんな感じですよね。
で中の音を外に漏らさないっていうのと反対に外の音も中に入ってこないから、うん、周りがある程度うるさくても大丈夫なんですね。
うんうん。
ところがね、それが強みでもあり弱みでもあり、
うん、
やっぱりね聞いてると音場、音の広がりが狭いんですよ。
ああ。
でそれに比べて開放型っていうのは、
うん、
同じように耳は覆うんですけども、うん、さっき言ったね耳を覆う半分に切ったボール、
うん、
そのボールに穴がいっぱい開いてるようなところを想像してください。
はい。
骨組みっぽい感じですかね。
うんうん。
で音が外からも入ってくるけども中からも出ていくんですね。
うん。
そうすると音の広がり音場が広いんですよ。
うんうんうん。
だからねクラシックとかオーケストレーションとか聞くんだったらばこっちがいいかなという気はします。
おお。
ただね、まあ、オーディオ沼ヘッドホン沼と言いますけれども、
うん、
高いものはね本当に高いんですよ。
うん、
車買えちゃう。
うん。そこまではいらない。
うん。そこまでは僕もいい。
うん。
でもねちょっと高めのやつを僕試し聞きしたことがありまして、
はい、
10万円以上するようなもの。
うん。
こういうの聞くとね本当にすごいの。もうオーディオ沼ヘッドホン沼にハマる気持ちはわかる。
はあ。
普段ね iPhone に入れてるような音楽でも全然違って聞こえるんですよ。むしろね iPhone に入れてる音楽って圧縮してあることが多いんですね、はい、元々の音。
うん、 そう
です。そうすると、うん、むしろ悪いヘッドホンで聞いてる方がいい音で聞こえる時すらある。なんでかっていうとね限界が聞こえちゃうんですよ。
はいはい。
その音の、あ、この音はここまでなのねっていうのが、いいヘッドホンだと聞き取れちゃうんです。
分かっちゃうんですね。
そうなんです。あ、ここはこう潰してあるのねとか。
うんうん。
なので、ちゃんとした音源で、ちゃんとしたいいヘッドホン、もうそれこそ10万円以上っていうのはね、
うん、
やつで聞くとね、びっくりするほど音いいです。これね、なかなか信じてもらえないんですけども、僕、視聴コーナーに行ってね、
うん、
10万円ぐらいのやつ聞かせてもらったんですよ。
うん。
よだれ出ました。本当に口の中にねダッてよだれてて、おっと危ないってなったぐらい音がいいです。こうやってねオーディオ沼にはまっていくんですね。ワインなんかも同じでね、お金を出せば出すほどもちろん美味しいものいいもの手に入るとは思うんですけども、
はい、
じゃあ5万円のものから10万円に変えたら2倍音が良くなるかって言ったらそうではないんですよね。ほんのちょっとずつちょっとずつ良くなっていくので、
うん、
再現がないわけなんですよ。で、おまけでね、あのイヤホンのタイプもちょっと説明しておきますと、はい、
うんうん、
インナーイヤー型っていうのとカナル型っていうのがあるんですが、
はい、
インナーイヤーっていうのはまさに耳の中、耳の穴の入り口にはめるやつ、
はい、
カポッと入るやつですね、
うんうん、
で、カナル型っていうのはね、もっと耳の穴の奥の方まで入るやつ、
おー、
これをカナル型って言います。
うん。
凝る人はね、うん、自分の耳の穴の形を測定してね、
はい、
その耳の穴の形にぴったりのカナル型のアダプターを作ったりするんですよ。
アーティストの皆さんがライブの時とかにつけてるあれですかね。
あ、そうそう、それ最初はねアーティストたちがそうやってステージで使ってたんですね、
うん、
でそれが、まあ、民間というか一般に降りてきて、うん、作っている人もいる。
うん、お高いあれですよね。
お高いはずですよ、だって完全オーダーメイドですもん。
確か一番安くても5万円とかそれぐらいするはず。
そんな感じ、そんな感じ。今だんだん安くなってきてはいるけど
もうん、うん、
だって最初ねそれで数十万でしたもんね。
ですよね。
さあ、そうやって我々を沼に誘い込んでいくヘッドホンイヤホンの歴史ですけれども、
はい、
どっから始まるかと言いますと、
うん、
1890年代から1920年代頃まで、ここにですね、はい、まず遡ってみたいと思います。
はい。
1890年代っていうとねなかなかイメージ湧かないんですけども、まだね、うん、ラジオ放送も始まってないんですよ。
うん。
初のラジオ放送はね、おっと、ここで出せるぞ、クイズチモナイラー
ないって言ったじゃん。
そう、あのね、我々何の話をするかっていう打ち合わせは全くしないんですが、
うん、
今日はチモナイラーにできるようなものがないんですよって言ってたらね、チモナイラーさんが、うん、ないんですかっていう風にとっても悲しそうにしてたので、
言ってない言ってない、
もうね無理やり下平を作っていましたよさあ、1890年にはまだラジオ放送始まっていませんが、
はい、
ラジオ放送が始まったのは、
うん、
何年でしょう。
え、
もう大ヒントが先に出ちゃってるもんな。1890年よりは後ですよ。
まあそうですよね。
ええ、
うーん、1902年か。
惜しい
惜しい。
正解は1906年。
ああ、足りなかった。
大変惜しいです。これがね試験放送始まりまして、
はい、
じゃあ悔しいからもう一問いきましょうか。
はい。
商業放送が始まったのは何年でしょう。
商業放送、1913年。
残念、1920年。
そんなに開くんですか。
結構開くでしょう。14年も開くんですよ。でね、なんでこの時代まで遡ったか、1890年っていう年を出したかって言いますと、
はい、
この時代ラジオも放送されていなければ、
うん、
音楽はね、生で聞くのが普通の時代なんですね、
うん、
でレコードすら普及してません。
お
なのになぜ1890年という時代に遡ったかと言いますと、
うん、
なんとね、エレクトロフォンという有線放送が登場してるんです。ラジオがないから、ラジオって無線ですよね、
はい、
それがないから有線放送してるんですよ。
お
これがね、イギリスのお話になります。
はい。
これどうやって放送してたかって言いますと、今言ったようにね、うん、まだレコードも普及してないんですよ、
うんうん、
じゃあどうするかっていうと、うん、コンサートホールなんかでの生演奏を、
うん、
電話回線を使って配信するサービスです。
あ、なるほど。
要はね、ただの電話です。
一斉電話ですよね。
そうなんですよ。で、電話のね、特許出願ってのは1876年ですので、
うんうん、
それから、14年経って1890年、うん、エレクトロフォンという無理やりな有線放送が。
なるほど。
でも今だってね、音楽配信サービス普及してきたでしょ。
はい。
元祖ですよ。
うん。
元祖音楽配信サービス。しかも生。
そうですね、生。生。
で、これを、まあ、要するに電話ですよね。
はい。
この音楽を聴くために使われたのが、ヘッドホンの原型になります。
お
ー。でもね、
うん。
想像を絶しますよ。
ん？
電話でしょ？
うん。
だから、まあ、受話器を想像するかもしれません。
はい。
でもそうではないんです。で、ヘッドホンの原型って言ったでしょ？
はい。
なんか頭の上にトンと乗っけるのを想像するでしょ？
はい。
それでもないんです。
違うんですか？
ね。あの耳に当てるところ、その二つをつなぐブリッジの部分、うん、
はい、
これが頭の上に来るカチューシャみたいにね、
はいはい、
来るのではなくて、
うん、
下から支える形なんですよ。
おお。
そしてね、そのブリッジにさらに棒がついてまして、
はい、
Y 字型をしてるんですね、要するに。
うん。
さすまたですよ。旗から見るとね、今残ってる写真見るとね、みんなでさすまたを顔に向けて、ぐっと差し出してる感じ。
あ、
それで音楽を聴いたんです。
なるほど。
でね、まあ、今でいう音楽配信サービスですけども、うん、もちろん料金取るわけですね。
はい。
年間50万円取ります。
高い。
こんな音楽配信サービスがあったら絶対普及しない。で、まんまとこのエレクトロフォンというのも高すぎて普及しません、うん、でその一方でね、やってるうちにラジオも普及してきちゃったんですね。
おうおうおう。
で、時代が下ってきて1910年。
うん。
この年にですね、電気技師であり、さらに敬虔なモルモン教徒であったナサニアル・ボールドウィンという方が、はい、耳に当てる部分をですね、ヘアバンドにくっつけて、
うん、
今のヘッドホンのまさしく直径の祖先、
うん、
これを作り上げます、
はい。
まあ、形はもう本当に今のヘッドホンとそっくりですね、
うんうん。
で、この方なんでそのヘッドホンを作り上げようと思ったかって言いますと、
はい、
毎週ね、礼拝に教会に行っていたんですけれども、
うん、
そこで行われる牧師さん、神父さんの説教がよく聞こえなくて困ってたんですね、
うん、
で、これはもう説教内容ちゃんとよく聞きたいよと思っていて、どうにかできないかなと思っていたんですが、
はい、
まあ今の僕らが考えればね、マイク使ってスピーカー使って大きい音量で流せばいいじゃんと思うかもしれませんけれども、
うん、
スピーカーがね、発明されるのって1914年頃なんですよ。
お
ー。だからね、まだこの当時からすると4年後になっちゃうんですね。
うん、ちょっと足りないですね。
そうなんです。で、うん、どうしたらいいかなって考えて、
うん、
説教を聞くためにヘッドホンを作り出すんですが、原理はね、うん、エレクトロフォンと同じマイクで拾った音を電線コードを使って伝えて、
うん、
でヘッドホンで再生すると。
なるほどね。生の声。
そうなんですよ。だからエレクトロフォンをパーソナルにした、うん、パーソナルエレクトロフォンですね。
あ、
まあ電話と結局同じなんですけども、
うん、
まあ、オーディオ機器としてのヘッドホンもね、電話の受話器も基本は同じですからね。
あ、
でちなみにですね、ボールドウィンさんはこのヘッドホンどこで作ったかって言いますと、
はい、
自宅の台所で作ったそうです。まあ材料いっぱいあったんでしょうね、いろんなものが。
そうでしょうね。
さらにちなみに敬虔なモルモン教徒であったボールドウィンさんなんですが、
はい、
この後モルモン教を破門されてます。
え
原因はいろいろありましてね、
はい、
1890年にモルモン教は一夫一婦制を導入したんですね。
はい。
でそれまでは一夫多妻制だったんですよ。
はいはい。
でボルドウィンさんはこの一夫一婦制に強烈に反対しまして一夫多妻制がいいんじゃーと、
はい、
それでお前うるさいから破門と、
ね、
こんなに経験だったからこそ破門されてしまうという浮き目にあります。
あ
でこのヘッドホンがやがて世間に普及していったかというと、
うん、
しません。ところがですねこれに目をつけた組織があるんですよ。
はい。
これ便利だなと、
うん、
アメリカ海軍です。
お
アメリカ海軍がね船の中とか戦場ってうるさいでしょ、
うん、
戦争する場所ね、
うん、
でこのうるさい船の中とか戦場で指示を明確に伝えるためにヘッドホンが最適なんじゃないかと。しかもこのボールドウィンが作った頭に乗せられるやつ、
うん、
それ以前のやつはねさすまたになってますからね。
持たなきゃいけないですからね。
そうですよ。だってね提督がねさすまたをね、うん、顔にパッとつけてね指示を出してる姿ってちょっとね威厳にね欠けますし、
ちょっとね
なのでこの頭に乗っけるのいいねってことになって海軍からね、うん、発注が来るんです。
お
なんと一気に100台納入してくれと。でボールドウィンさんはこれでボールドウィンラジオカンパニーというのを設立して100台納入します。
お
ようやくこれで普及かというとまだ普及しません、うん、
まだですか。
この後1937年、
はい、
今度はですねドイツから新技術が登場します。
うん、
ドイツのオイゲン・ベイヤーという方がダイナミック型ヘッドホンというのを発明します。
はい、
これねベイヤーっていう名前を聞いた人はおやっと来る人もいるかもしれません。
うん、
おやっと来た人はもう半分オーディオマニアなので、
うん、
ここまでにしましょう。深い話はしませんよ。でこの方がダイナミック型ヘッドホンというのを発明するんですが、このダイナミック型ヘッドホンっていうのが冒頭でお話しした磁石の周りにコイルを置いてそれを動かすことによって音を発生させるっていう方式です。でこの人が作ったねベイヤーダイナミクスっていう会社は今でも有名な音響メーカーなんですが、
うん、
有名なって言ってもねオーディオ界隈で有名っていうだけであってね、
うん、
普通知らないと思うんですよ、
うん、
でしょ。だからベイヤーああベイヤーって思った人は、
うん、
切りましょうって。だから今日のポッドキャストはねでまだねこのヘッドホン、
うん、
音楽用ではないんですよ。通信用なんですね。
はいはい。
でさらに時代を下って、
うん、
1957年、
はい、
アメリカのエレクトロニクスメーカー RCA というところの、うん、ウィラード・ミーカーさんがヘッドホン用のイヤーマフを開発します。うん、イヤーマフってヘッドホンのモコモコしたとこですよ。
はいはい。
耳に当てるね。
うんうん。
でそれまでもですねイヤーマフついてるものはあったんですが、
うん、
このウィラード・ミーカーさんが開発したイヤーマフには消音機能、音を消す機能があったんです。
お
だから中の音があんまり外に漏れ出さない、
うん、
逆に外の音があんまり中に入ってこない。だから音がさらに聞こえやすくなったんですね。
うんうん。
でこれでだいぶ音楽を聴けるようになりました。
はい。
ですが音楽用のヘッドホンが作られるのはさらに翌年1957年です。
うん、
アメリカのコスという会社からようやく本当に正式に音楽用と銘打ったステレオヘッドホンが発売されます。
うん、
ここでもさらにコスって思った方は本当にオーディオマニアなのでもう聞いちゃダメですって。まあ、そんなこれ以上深い話出ないんですから、
うん、
この会社はね創設者がミュージシャンのジョン・コスという方で、
はい、
軍事用のねそれまで使われていたヘッドホンで音楽を聞いてみたんです。
うん、
でこれいいじゃんとなって、
うん、
音楽に使おうぜと言って音楽用ステレオヘッドホンを発売するに至りました。
お
だからこっからなんですね音楽用ヘッドホンって。
うん。
1958年ぐらいからと。
はい。
そして時代がさらに下りまして、
うん、
一気に現在に行きます。
はい。
今ヘッドホン業界にはですね激震が走ってるんですよ。
激震が？
ヘッドホンってケーブルコードがついてるでしょ。
うん、
でそれを再生機器に差し込んで音楽聴きますよね。
そうですね。
このコードがですねなくなりつつあるんですよ。
うん、
天下のアップルさんが、
はい、
iPhone7 から、
うん、
ヘッドホンを差し込むところなくしやがりましたね。
なくなしましたねあれね。
そうでしょ。
うん、なくしましたよ。
これまで持っていた有線のヘッドホンが使えないんですよ。
使えないですねあれね。
だからオーディオマニアの人聞いちゃダメって言ったじゃないこれまで持っていたね高い高いヘッドホンがもう使えないわけですよ。
うん、
オーディオマニアの方からはこんな回も聞こえてきそうなんですよ。いやいや、アダプターをかませば使えるよと。
うん、
アダプターをかますことによって音質が落ちるじゃないですか。
まあそうですよね。
これまで数百万円とかかけてきたヘッドホンの音質がそのアダプター1個によって怪我されるわけですよいいんですか？ねほら聞いちゃいけなかった。
iPhone でね、
ええ、
音楽を聴かなければいいと思うの。
そうだ、そもそもオーディオマニアの人は iPhone で聞いてないかもしれない。
うん
人の忠告は素直に聞かないと後悔することになるから
うん、
でもね、もうちょっと先のね、うん、近未来のヘッドホンの話もしておこうと思うんですけども、
はい、
ヘッドホンがね、ヘッドホンじゃなくなっちゃう未来が待ってるんですよ。今ね、開発中で、もう製品に近いものはできてるのかな。 3D トラッキングとサウンドプロジェクションっていうのを融合させて、
は
い、
うん、
スピーカーから音は出てるんですけども、周りの人には聞こえない。
ほう。
ロックオンした人の耳にだけ音が届くっていうシステムがもう開発されてます。
うん。
しかもね、
うん、
その人が動いても耳に焦点を当て続けるんですよ。
うん。
だからね、動いてもその人にしか音が聞こえないっていうシステムもなんと開発されてるんですね。
なんか、それ、あるドラマで見ましたよ。
え？もうそんなのが、ドラマになってるの？
その話のキーアイテムとして出てましたよ。
うん、もうそんな風になってるんだドラマとか全く見ないから知らなかったそっか、じゃあ意外ともう普及は近いのかもしれませんね。
うん、あ、で、
はい、
ヘッドホンで思い出したんですけど、
はいはい、
和田さん結構映画館行きますよね。
行きますね、映画大好きです。
うん、で、とある映画館で、
はい、
全席にヘッドホンジャックがある映画館があるんですって。
全席にヘッドホンジャックがあるの？
うん、
え、椅子に？
そうそう。なんでかっていうと、
はい、
視覚障害者の方のための解説が流れるんですって。
うん、いい。それはいい。なるほど。
うん。うん、
じゃあ、場内のスピーカーからは、
うん、
映画の音響。
はい。
ああ、なるほど。
で、その、ヘッドホンジャックにヘッドホン挿して、聞くと、解説が聞けるんです。
うんうん、うわあ、それは素敵なシステムじゃないですか。
はい。なので、ただ、それ、うん、視覚障害者に限らず、
うんうん。
どなたでも聞けるので。
あ、なるほど。
はい。より一層映画を楽しむこともできると。
ああ、いいですね。そうやって、より多くの人にね、
うん、
なんかそういうのに触れる機会が開かれるっていうのはとってもいいんじゃないかと思いますね。
うん。
なんでしょう、冒頭の悪魔のような下平さんとは全く違うじゃないですか。
何がですか、まあ、すごい面白いシステムだなと思いますよ。
何が悪魔と言われてるか分かんないと思いますけども。あのね、
うん、
そう、下平さんに、
うん、
その、冒頭で言った番組紹介されて、オープン型の開放型のヘッドホンで聞いて、やっぱ開放型ヘッドホンいいなと。
うんうんうん、
ちょっとネットで探してみたりしたんですよ。
うん。
そしたらね、もともとバカみたいに高いヘッドホンが、
うん、
今モデルチェンジをしまして、
はい。
お安くなってるんですよ。
お。
お安くなってるとは言っても、やっぱりいい値段がするんですよ。
うん。
欲しくなっちゃいましてね。下平さんが悪い。
なんで私ですか。
和田が何を買おうと思ってるか、何を欲しいと思ってるかは、
うん、
内緒。だけどヒント。
うん。
プリン。
プリン？
さあ、これで分かっちゃった人はオーディオマニアだから、ここまで聞いてちゃいけなかった人。もしね、リスナーの方々で、実は職業サンタです。
サンタさん、大歓迎です。
プロのサンタなんですけどっていう方は、 いいですよ。あの、今年12月24日、あるいは25日でもいいですが、はい、プレゼント置いてってください。
うん。
え、お待ちしています。
はい。
さあ、そんな、あの、あらかじめね、言っといていただかないと、うち煙突ないので窓開けとかなくちゃいけませんから。
ああ、うちもそうですね。行くから、
ね、うん、そう、メールでまず教えてください。じゃあ、下田さん、急いで、メールの告知をお願いします。
はい。はい、この番組ではご意見、ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトという集合体でお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログを読んでいただくことができます。ホームページアドレスは sonnai.com、sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は sonnai.p で検索してみてください。ぜひサンタさんからのメールお待ちしてます。
本気でお待ちしています。我々集合体ですが、集合体なの？
違いますか？
若干気持ち悪い若干気持ち悪い状態でサンタさんからのメールをお待ちしております。
はい、
それではサンタさんからのメールをお待ちしながら、うん、本日も閉店のお時間となりました。お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
そんない雑貨店リスナーの皆さん、こんばんは。店長の和田でございます。本日は11月16日、時刻の方は3時25分となっております。今日はですね、アルデバランという明るい星が月に隠される星食という現象がありまして、これを観測するために天体望遠鏡をセットして待ち構えているわけなんですが、アルデバランが月に隠される瞬間というのは残念ながら雲に覆われてしまいまして見ることができませんでした。しかし今度は月の裏側からアルデバランが出現するところを捉えようと今や遅しと待ち構えているわけなんですが、おっと、なんということでしょう。またしても雲が出てきてしまいました。私無事に見ることができるんでしょうか。本日は皆さんにこんばんは、おはようございますというよりも、もはやそんない理科の時間 B の吉安さん、香織さん、お二人が番組の中で和田はまたこの現象を見にどっか出かけるんじゃねえかとおっしゃっていましたので、その期待に応えるべく朝っぱらから天体望遠鏡をセットしているわけです。朝っぱらというか夜中からずっとやってるわけですね。さあ無事に見ることができるんでしょうか。曇ってきちゃった。さあこれをお聞きの頃にはもう皆さんは撮れてるのかどうか、見られたのかどうかお分かりになっているんじゃないかと思うんですが、どこかで写真や映像を発表できればと思っておりますが、おっと、新聞屋さんが来てしまいました。おはようございます。どうもご苦労様です。いやー、私新聞屋さんから直接新聞をいただいてしまいました。久々の経験です。さあ皆さん、私は無事にアルデバランの出現を捉えることができたのかどうか、今の私よりも皆さんの方がすでに知っているというタイムパラドックス的なことが起こっておりますが、お楽しみになさってください。では寒い寒い11月の朝、たった一人で星空を観測している和田のレポートでした。明日も仕事です。